の京子さんに聞かせてあげよう。
はい、じゃあそれでは始めますけれども、今日は創世記の、33章とですね、34章だけを学んでみたいと思います。本当は続きで35章まであるんですけども、まあ、そうするとちょっと長くなりますので、34章と34章を学んでいきたいと思います。まあ、ここでのテーマは、一言、霊的な油断ですね。油断をするということですけども、霊的に、信仰的に油断をしてしまうことについて見ていきます。この前の学びは、まあ、霊的な、まあ、試練だったわけです。それは自分の苦手な人に会わなければいけないという試練でした。自分を殺そうと思っていた人に会わなければいけないという、まあ、試みだったわけですね。で、神様を信じて、神様が何とかしてくださることを信じて、この自分を殺そうと当初思っていたエサウに会わなければいけないわけだったんだけれども、彼はあらゆることを通してですね、エサウをなだめようとしつつ祈りつつだったんです。ついに神の使い、神ご自身と格闘することになりまして、それでついに彼は勝利しました。でもその勝利というのは、実は神に屈服するという意味での勝利です。私たちにとっての勝利っていうのは、神様に屈服することなんですよね。あ、もうダメです、神様。お任せします。これが本当の意味での勝利です。で、彼は、太もものその関節を外されてしまってですね、もう泣いて、私を祝福してくださらない限り、私はあなたを去らせませんと、懇願してですね、それで、イスラエルという名前が与えられました。このイスラエルというのは神に勝つという意味でもありますし、また神に支配を受けるという意味であります。自分で何とかして、この生きていこうと頑張ったヤコブから、かかとをつかむ者から神に支配されるイスラエルというふうに名前が変わりました。で、もう物理的にエサウから逃げることができなくなります。だって、ビッコを引いてますから、逃げようにも逃げられない状態です。で、今日はその逃げられないところでエサウがやってくるところから始まります。33章の一節ですけれども、ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人のものを引き連れてやってきていた。エサウが400人のものを引き連れてやってきました。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ここで子供たちを分けています。まず、女奴隷から生まれた子供たち、覚えてますね。レアにもですね、女奴隷がいましたし、またラケルにも女奴隷がいました。で、競争が起こりましたよね。ラケルとレアの間に子供を産む競争が起こって、で、その女奴隷を通して子供を産んだわけですけど、その女奴隷とその子供たちを置いてですね、その次にはレアとその子供、レアから生まれた直接の子供たち置いて、最後にラケルとヨセフ。ラケルにはヨセフしかまだ生まれてませんけれども、そのヨセフとラケルを最後に置いたわけですね。このように、まあ、序列を作っているわけですけども、まあ、これはヤコブにとってのこの、そうですね、大事なものが後ろに来ているという感じですね。一番最後にラケルとヨセフ、その次にレアの直接の子供、そして女奴隷の子供ですね。まあ、ここでもなんか、なんとかして、まあ、こう、最悪の状態を免れるようなですね、こう、まあ、人間的なものが、こう、彼は、まだやってるわけですけれども、そしてヤコブ自身は3節です。彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。これは王に対してですね、しもべがこの迎え入れるときにこのようなことをするらしいです。今ヤコブはですね、私はあなたのこの財産とかそういうものを奪い取りに来たのではありません。私は、本当に全てのものを持っていて、でそれで、 あなたがお兄さんとして敬うためにやってきたんですということをですね、この示すためにですね、このようにしてお辞儀をしたわけなんですね。で、次をご覧ください。4節です。エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いたとあります。エサウの心は変えられていました。本当に懐かしくなって、このようにして今、走っていってですね、そして彼を抱いて首に抱きついて口づけし二人は泣いた。なんか放蕩息子にも出てきますね。父親がもうすごく臭くなって豚が食べるものを食べていたようなですね、状態のその放蕩息子をですね、彼の方から走っていって抱いてそして口づけをしたっていうのを書いてありますけれども、同じように今エサウがですねヤコブに対してこのようなことを行っているわけです。20年前にそこを離れた時はヤコブを殺そうと思っていたこのエサウが、今ヤコブに出会う時には本当に懐かしさがいっぱいで、放蕩息子のその父と同じようなことをして迎え入れたわけなんです。神様は働いてますよね。ヤコブは何とかして自分で、この自分の手を出してですね、このエサウの心を変えようとしていくんですけれども、そんなことを乗り越えて神様ご自身がエサウの心を変えてくださるわけなんです。私たちはいつも何とかしてですね、ことの状況を良くしようと図ります。でも多くの場合はですね、失敗しますね。うまくいきません。あるいはその場限りではうまくいったとしてもですね、後で大きな禍根を残すわけなんですよね。でも神様は働いてくださっています。このピリピ書にこう書いてますけど、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる、ことを行わせてくださるのは私たちの努力ではなく神様の憐れみによるんだということなんですね。それでエサウは目を上げ、女たちは子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。エサウは、なんだこれはね、こう仰々しくですね、この序列を作られてきた人たちですよ。これ一体何なのか。そしたら、神が恵んでくださったんだ。と神様のことをですね、こうやって証ししています。それから、6節、女奴隷の子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレア・モスの子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て、丁寧にお辞儀をした。次にエサウはですね、覚えてますか？エサウに会う前にヤコブはたくさんの贈り物をですね、この分けて送ったんですよね。覚えてますか？そのことについて質問をします。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブはそのまま率直に答えてます。あなたのご好意を得るためですと答えた。まあ率直かな、うん、そうでなかったらごめんなさい、率直じゃないですね、ご好意を得るという以上になだめようと思ってたんですよね。ヤコブはね、何とかして生きるため。でも今、エサウはヤコブはですね、エサがこのように態度が本当に良くなっているということを分かったので、ご好意を得るためなんだというふうに言ってます。でエサウは、弟よ、私はたくさん持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。エサウはもうたくさん持っていました。で、次回学ぶ36章のところにですね、エサウがいかにたくさんの子供が与えられ、またそのエサウの子孫がいかにこの大きな民となっていくかが書かれています。エサウはたくさん持っていました。だからあなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。でヤコブは言った、いいえ、もしお気に召したらどうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見ています。 あなたが私を快く受け入れてくださいましたから。まあ、これはヤコブは実際にそう思ってたんでしょう。本当にヤコブが自分を殺すことをせず、快く迎え入れてくださった。これはもう神様がしてくださったんだ。だからこのようにして神の御顔を見るように見ていると言って、それで11節、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので私はたくさん持っていますから。ヤコブは私はたくさん持っているというふうに単純に答えました。けれどもエサウは、ごめんなさい。エサウが単純に私はたくさん持っていると答えました。けれどもヤコブは神が恵んでくださってたくさん持っているというふうに答えています。実はここで言語のヘブル語、たくさん持っていると、エサウが言っている言葉とヤコブが言っているたくさんの言葉が違うんです。でヤコブが言っているたくさんの言葉は言い換えるとすべて持っているというふうに訳せます。
エサウは。
エサウの方はたくさん、文字通り。そのままたくさん持っている。俺はたくさん持っているんだ。でもヤコブはすべて持っていると言い換えることができるんですね。これは何かって言ったら、神様が与えられているものに満足しているという意味でのすべてです。私たちはすべてを持っている。これパウロも言いましたね。ピリピ人への手紙でですね、私は富むことにおいても貧しいことにおいても豊かになる満足する秘訣を知っていると。貧しくやっても大丈夫だし、富んでいても満足している。それは私を強くしてくださる方によって私は何でもできるからだということを答えました。すべてのことにおいて神様が与えられていると言って満足している心、本当に大事ですね。富んでいてもですね、いつこの富がなくなってしまうのかといって心を騒がせてしまう。で、貧しいとなんでこれがないのかあれがないのかといって、この不安になっていく。ではなくて、キリストにあって私は全てが与えられているんです。このような満足した心をこのヤコブは持っているんですね。ここが俗悪なこの世のことしか考えていないエサウと、この神のことをしきりに求めていたヤコブとの違いです。そして、ヤコブがしきりに進めたので、エサウは受け取りました。で、これから帰ります。エサウが、さあ旅を続けていこう。私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりもずっと先に進んで行ってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせて、ゆっくり旅を続けてあなたのところ、セイルへ参ります。と言ってますね。何気なく今実は断りを入れてるんです。一緒にこのセイルへと行くということを言っていますけれども、まだヤコブの性質がありますね。彼はですね、もちろんセイルへは行きたくないわけです。だってセイルっていうのは分かりますか？視界のですね、ここ視界があって、南東、こっちの方ですね、南ですね、視界の南の部分ですけども、ここにエサウがこの住居を構えて、ここで、このエドム人、このエサウの子孫がですね増えていって、ここがエドムのこう住むところになっていきます。でもそこに行くようにはヤコブは神様から言われていませんよね。自分の父のところ、イサクのところです。そしてベテル、神様が自分に現れてくださった、あの天のはしごのあったあそこで、神様が現れてくださって、神様が素晴らしい約束を与えてくださった、そこに戻り、そしてイサクのところに戻るのが彼が神様から言われていたことであります。ですから今ヤコブは丁重にですね、何とかしてこれをエサウからこの離れようとしているわけなんです。で、今私は、まあ、実際にそうだったと思うんですけれども、少しずつしか進めませんから、その煩わせたかないですから、どうぞ先に行ってくださいというふうにこう言ってるわけですね。それで15節、それでエサは言った。では、私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで？私はあなたのご好意に十分預かっております。 エサウはその日セイルへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移っていき、そして自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれたですね。セイルへ行くと言ったのに、ヤコブはセイルではなくてスコテというその約束の地にかなり近づいている、約束の地の中かな、マナ、そうですね、このヤボク川のこのすぐそばのところですね、スコテというのがありますけど、このヨルダン川の横のところにありますが、そこにですね、この住居を構えたんですね。ガドのここですね、ガドのね、それじゃなくて、この十二部族のところにいるときですね、ここら辺ですね、十二部族のところ、その1ページ前ですを見たらいいですね。1ページ前で12部族、あ違うわ、ごめんなさい、あそこだそこだ、12部族があって、ガドのところですね、うん、ね、スコテがあります、ですか。でこのようにして別れました。まあ、彼がですね、ちょっとまだこのエドムはこのずっと下です、わかりますか、あの視界の南ですよね、ね、
今どこであったんですか、どこの場所、
上の方ですね、その ま, あのまさにこのここです、ヤボク川のところですから、あのこのペヌエルがあって、あのペヌエルのところで、あのスコーテの隣ですね、ペヌエルのところで、あの格闘したわけですよ、神様とね、うん、そしてここら辺ですよ、もうだからスコテに構えたって言ってますけど、ほとんどもう動いてないですね、うん、あったところがここら辺で、このヤボク川のところで、そしてほとんど動かないで、ここにこの家を建てて、そして小屋を作ったと、うん、この言っているわけですね。で、まあ、ここからですね、あのこのヤコブはまあまあ、ちょっとずる賢さは残っているんですけれども、でもですね、やっぱりこの肉のエサウと、そしてこの信仰を受け継いでいるヤコブが一緒に共にすることは到底できるわけがないわけですよね。だからこうやって離れていった、もうヤコブはこれを感じ取っていた、もうすでに、あ、この人とはやっていけるわけがないってことはよく分かっていたわけです。場所もセイルっていうところ違いますし、そして、あとエサはもう神様のことなんか全然考えてない人です。そういう人とやっていけるわけがないということは分かっていた。それでもそのまま直接、この神様の約束されているところに行こうとしているわけなんですね。で、私たちの歩みの中でもこのようにして、この相入れないことがたくさんあります。第二コリントに書いてありますけれども、不信者と信者のが同じ首輝きを追うことができるか、首輝きってわかりますか？あの牛がですね、この畑を耕すときに、この二頭一対でですね、同じ首輝きをかけてやるんですけれども、その同じ首輝きを追うことができるでしょうかということが書いてあります。その一致があるのか、不信者とこの信者の間の交わりができるのかって言ったらできないんだよということをパウロは言っています。これはもちろん未信者の中、人たちの中にいてはいけないということでは決してありません。でなかったら、もしそうであったら私たちはこの地球から出ていかなきゃいけなくなっちゃいますよね。そうではなくてですね、価値観を共有するということをしてはいけないよということですね。同じ価値観を共有してはいけないよ。その聖書に言われてない、もう真っ向から対立することをやっている、それに関わっていってはいけないんだよ。だから今ヤコブはこのエサウが言っているこのセイルへ行くことはせず、神様の方へ行こうとしています。でこれでようやくヤコブは試練を通り過ぎることができた、試みを通り過ぎることができましたね。けれど次をご覧ください。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父ハラムの子らの手から百シケケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエルと名付けた。これはイスラエルの神である神という意味ですけれども、ヤコブは ヨルダン川を渡ってさらに内部へと行きました。ちょうどスコテの、西になります。マナセって書いてあるところですね。ちょうどあの黄緑のところですね。いや、シェケムという町がありますが、そっちへと移っていき、そこになんと定住してしまいました。ちょうど西ですね、左側になります。シェケム、わかりますか、ね、ちょうどスコテからですね、ヨルダン川を渡って、西の方ですね、わかりますか。でこっちの方に移ったわけなんです、ね、でベテル、本当は神様に言われていたのはベテルへと行けとですね、以前ですね、このヤコブがラバンのとこから出ていくときにですね、神様が夢の中で、このように言われたんですね。31章の13節ですけれども、私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ、さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさいというふうに言っていて、ベテルで神様が現れてくださったのだから、ベテルへと行きなさいと言われているにもかかわらず、彼は一応は約束の地には入ってますけれども、ベテルまで下っていくことをせず、このシェケムへと、とどまってしまったわけなんですね。そしてそこで、この、そこにいる住民、カナン人の住民から、買い取って土地まで買ってですね、そしてイスラエルの神である神、自分の名前をつけてですね、この祭壇を築いたわけなんです。なんでこんなことしちゃったんでしょうね。これ34章からすごい大変なことが起こります。なんでここに留まってしまったのか。これを、メッセージの題ですけども、油断なんです。すごく大事ですね。私たちの信仰の歩みの中で、このヤコブの試練というのはいつもありますね。この苦手な人、苦手な状況、大変な状況ね。でそこで私たちは神様に取り組まざるを得なくなります。今まで自分でやってようと思ったことがなかなかできなくて神様にやっていただくと、そのような試練と同時にですね、信仰、私たちの信仰の歩みにとって、もう一つ今度は逆です。この思い煩いとか、あと油断とかですね。本当は神様に言われているところではなくて、ようやく大変なところを通り過ぎたから、ああ、ようやくもうこれでいいわ。ね。ゆっくりしたいね。という思いが働いちゃうんです。だヤコブはベテルに行く前に、もうここまで来たんだから。と言って信仰の競争を途中で立ち止まってゆっくり休もうとしてしまう。これが油断として起こるわけなんです。イエス様が4つの土地の種類の例えをお話になりました。種をまいて、あるものはこの道端に、その種が落ちて、で、ある種は岩地に落ちました。で、ある種は、この茨があるような土地に落ちて、ある種が良い土地に落ちたんです。で、良い土地に落ちたもののみがに、たくさんの実を結ぶわけですよね。で、この岩地というのは、このとても浅いんだと。ね。それは、この試練が来るとですね、その時は喜んで御言葉を受け入れたり、感情的に受け入れたりするかもしれないけど、試練があるとすぐにも信仰を捨てちゃう。で、もう一つは、茨はですね、その生えるんですけれども、それで茨があるために、実が結ばれないんですよね。で、これは世の思い煩いだとイエスも言われました。試練というのも私たちにとっての信仰の妨げになりますけれども、この思い煩いというのも妨げになってくるんです。今彼は、ヤコブは油断をしました。 パウロはよくですね、新興オリンピック、ギリシャの方に彼はいますからですね、これオリンピックの話をよくします、するんですけれども、新興は競争なんだって話をしています。走っているんだと。今の現状に満足するのではなくてですね、まあ、先ほど言った満足とちょっと違いますよ。今与えられているものに満足する。ということではなくて、このもっと神様を求めていくということですね。それによって、だから今、あるもので、この神様から与えられているもので満足するって、もっと神様を求めていく。もっと神様に近づいていく。っていう信仰の競争なんだっていう話を彼はしています。でも途中でもうここまで来たんだから、もう大変だったんだから、いいわ。ね。それで立ち止まっちゃった。で、そうするとこの思い煩いが入ってきます。で、第一ヨハネの手紙に、このように、この世の欲っていうのは何かって言ったらですね、目の欲。目に入ってくるものの欲ですね。あと肉の欲。ですね。食べるとか、いろいろありますね。私たちの欲求、生理的な欲求。それ自体は悪いものじゃないんですけども、それによって振り回されたらそれが肉の欲になります。ですね。で次、暮らし向きの自慢っていうのがあります。もう今のでいいから。ね、これですね。今、ヤコブが。捉えられてしまったのは暮らし向きの自慢ですね。そこでそのような領域の中に入ってしまったから34章の中で大変なことが起こるわけなんです。それを今から読んでいきます。34章、レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。シェケムはカナン人が住んでいるこの、町ですね。このシェケムの父ハモルの子らの手から百シケタで買い取ったというこの19節に書かれてましたけれども、このシェケムっていうその土地の一番大き上の人がこの父がハモルっていう人で、その息子がシェケムっていう人だったんですね。だからその土地の名前にちなんでつけたわけですけれども、で、同じそのシェケム、このカナン人が住んでるところです。これ、ディナ、覚えてますか？ディナはですね、12人の息子、まだ11人しか息子生まれてませんけども、11人の息子の他に、娘が、ディナという娘が生まれたということが書かれてました。他にももしかしたら娘がいたかもしれません。っていうか、もっといたんですね、実はね。もっといるかいたか。どうしてか、その娘たちだと出てきますね。だけど、ディナというのが重要な人物になるから、この固有名詞がちゃんと出てるんですね。ここで出てきます。ディナがですね、土地の娘たちを探して、この時には、まだ、姉妹がいなかったのかもしれませんね。他にね。または、まだ赤ちゃんだったとかなんかわかんないけど、遊び友達がいないわけですよ。それ出てっちゃったわけなんです。すると2節、その土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは彼女を見て、これを捕らえこれと寝て恥ずかしめた。この恥ずかしめたって何だかわかりますか？一言で言ったらレイプです。強姦です。強姦をしたんですね。で、次がすごいですね。3節と4節。彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。シェケムは父のハモルに願っていった。この女の人を私の妻にもらってください。なんと自分の父親に強姦した相手を連れてきて、奥さんにしたいんだというふうに言ったぐらい、このカナン人の道徳はかなり低いんです。考えられますか？
責任取ったわけじゃないんだな。
責任じゃないですね。これは責任ではありません。で、当時の文献の中にも、これがもう一つの習慣的なもの。女を取ってレイプして、そして自分の奥さんにしちゃう。っていうのはもう、当たり前というか、カナン人がそのような存在であったわけなんです。こんなところにヤコブがまず住んでいたっていうのは間違ってますよね。 そしてディナーを監督してなかったんですよ、その土地の娘のところに行こうとしたと。そしてこういうことが起こっちゃったわけです。それで5節、ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。黙ってました。父親としての行動にすぐに移らなかったわけです。本来ならば父親としてすぐにハモルのところに行き、私の娘を返してもらいますと言って、すぐに奪還してですね、それからもうこの土地から離れていくという決断をすればよかったんですね。ところが黙っています。彼の霊的な感覚が鈍ってるんですね。その何ですか、もう私はこの土地を購入してしまっているしですね、ここにも定住してるし、ね、あとことをこのここにいるこの土地の人とですね、争い事になりたくもないしですね、でそのような、打算が働いてですね、それで今彼は本当は父親としてすべきことを行っていないわけなんです。それで戻ってきました、息子たち戻ってきますね。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うために出てきた。ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛めひどく怒った。それはそうですよね。シェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。本当に許せないことです。ところがハモルはですね、とんでもないこと言い始めます。ハモルは彼らに話していった。私の息子シェケムは心からあなた方の娘を恋したっております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。私たちは互いに縁を結びましょう。あなた方の娘を私たちのところに嫁がせ、私たちの娘をあなた方にめとってください。そうすればあなた方は私たちと共に住み、この土地はあなた方の前に解放されているのです。ここに住み自由に行き来し、ここに土地を得てくださいというふうに言っています。これ何でか分かりますか。同化政策ですよ。交換するですね。もう、それぞれの娘がですね、それぞれのこの息子たちに、この、その結婚をして、そして土地もみんな共有していくと。このハモルは分かってました。ヤコブが非常に金持ちであること。ですから政治的な、経済的なものも働いてですね、それで今、この、もう一緒くたにしてしまおうと。いうことを取り組もうと。いうことをこのハモルは考えているわけです。イスラエルにとってどうですか、これは。もう最大の危機ですね。だってイスラエルの子孫から、神様はメシアを出すこと、キリストを出すことを約束してくださって、今、そのイスラエルがイスラエルで亡くなってしまう、その地が汚されてしまうような危機的な状況にあるわけなんです。そして、シェケム、この犯した本人ですね。シェケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私もあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料と贈り物を私に求められても、あなた方がおっしゃる通りに差し上げますから、どうかあの人を私の妻にくださいと言って、このシェケム本人もですね、どうかくださいというふうに説得しています。ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので、悪巧みを企んで彼らに言った。息子がですね、悪巧みを考えます。まだヤコブがここで介入してないんですね。その介入していないために起こる出来事が次に来る。息子がディナーが怪我されたことに非常に腹を立てて、その正義感はもちろんいいし、ディナーを思う思いはそれはいいんですけれども、その目的を達成するために手段が間違ってはいけない。目的が手段を正当化するわけでは必ずしもないわけですよね。でも今、彼らはとんでもないことをします。悪巧みを企んで彼らに言った。14節。 割礼を受けていない者に私たちの妹をやるようなそのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。ただ次の条件であなた方に同意しましょう。それはあなた方の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去りますと言って割礼を受けてくださいということを言いました。割礼覚えてますね。アブラハムに対して神様が言われましたね。アブラハムとの契約の中で、割礼がその印になるから受けさせなさいと言っていたわけですけれども、私たちはその割礼を受けてもらわなければどうにもならないよと。ね。そしたら一つの民になることができるというふうに嘘を言ったわけです。そして、18節、彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心に、叶った。この若者はためらわずにこのことを実行した。彼はヤコブの娘を愛しており、また父の家の誰よりも彼は敬われていたからである。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げていった。あの人たちは私たちと友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから、私たちは彼らの娘をめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件で、あの人たちは私たちと共に住み、一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちの全ての男子が割礼を受けることである。そうすれば、彼らの群れや財産、それに全ての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ、彼らに同意しよう。そうすれば、彼らは私たちと共に住まおうと言って、やっぱり財産目当てですね。財産目当てというか、その財産が与えられるんだからということをですね、言ってですね、その、町の住民たちに、この誘いかけてるわけですね。で、その町の門に出入りする者は皆、ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする者の全ての男子は割礼を受けました。三日目になって、ちょうど彼らの傷が痛んでいるとき、一番痛むそうです、三日目が。ヤコブの二人の息子、ディナの兄、シメオンとレビトが、それぞれ剣を取って、難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シェケムとを剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出して行った。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし、略奪したとは言って、大量虐殺を彼らは行ったわけなんですね。このように自分の怒りに任せて、このようなひどいことをしました。で、次のヤコブの言葉も情けないです。ヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民、カナン人とペリシ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが集まってきて私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるだろう。彼らを怒らせてしまった。ということを ヤコブは言ってるわけですね。でも、正論をシメオンとレビが言います。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか。これでヤコブは何も言うことできないんですよね。何も言えません。こんなひどいことをされたのに、ヤコブは自分がすべきことを行わなかったがゆえにですね、そしてヤコブは、私は実態どうするのか、私はどうなるのか、殺されてしまうじゃないかという自己保身ですね、に走ったんですけども、今、だって、私たちの愛する妹がね、このようにされてもいいんですかと、いうふうに、こう言って何も言えなくなったと思うんですね。でもこの二人がやったことはもちろん悪いことです。ヤコブはですね、自分が死ぬ前に直前に予言をしました。 一人一人に対してこれからその後でどうなっていくかという予言、その個人だけではなくその後から出てくる部族ですねに対する予言も行ったんですけれども、シメオンとレビに対してはこう言っています。49章の5節ですが、シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂を彼らの仲間に加わるな、我が心を彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう、というふうに言っていて、激しく怒りのままに任せてですね、殺していったことをヤコブはこのように神様の目から見たらこうなんだよということを告げました。で、散らすというふうに神様が言われましたけれども、確かにシメオンとレビは散らされたんですね。後に土地を得るときにレビはですね、土地が与えられませんでした。神様に仕えるレビ人としてですね、行った。そしてシメオンは、このユダのですね、土地の中に、なんかこの、まあ、なんですか、仮住まいするような形でですね、この、住むようになったんですけれども、散って行ったんですね。で、今日35章、本当は、学べないんですけども、ちょっと最初のところだけ読みますね。神はヤコブに仰せられた。立って、ベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが父エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。神様はここでようやく語られました。あなたが忘れていたこと、今私が語るよ、ベテルに行きなさい。それでヤコブは気づいて、この、自分が悔い改め、また家族たちも悔い改めさせてですね、それでベテルへの旅へと向かっていくわけなんです。私たちがいつもこのようなですね、油断というものを経験します。試練を通っているとき苦しくて神様にすがっていって、その試練がようやく通り過ぎた。その後が実は危険なんです。また神様を見て、神様に従って神様の歩みを行っていくということが非常に大事なんです。このような生活が与えられたからもう大丈夫だ。そしたらです、必ず問題が起こってきます。肉の働きが起こります。妬み、そねみ、怒り、何ですか、不貧困、分裂、いろんなことが起こってくるんです。すぐに神様を求めてください。信仰によってもう一歩また出てください。そしたらいつまでも神様のその御霊の中に歩むことができて、それで神様が私たちを用いてくださって、神様の働きを周りの人に対してもですね、この行っていくことができるようになっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの油断というのはいつもあります。神様、どうか私たちがいつもあなたに感謝して、あなたに賛美をして、たとえ良いことが起こって安定したとしても、あなたを見て、この二重生活を送ることはありませんように。この時は信仰で、この時は世の中だ、そのような世の中とこのあなたとのに両足をそれぞれ突っ込んでいるようなことがありませんように、どうぞ助けてください。いつもあなたの方に両足を入れていることができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。